それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書18章35節から43節。私に何をしてほしいですかと題しましてお話をいただきます。それではお読みいたします。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、髪をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今週もまたあなたの御前に集い、あなたを賛美し礼拝できますことを心より感謝いたします。今日もまた、あなたからの尊いメッセージを安食先生を通していただきます。エリコの目の見えない人の信仰を通して少しでも多くのことを学ぶことができるように、私たちの耳を心を整えてください。そして日々の生活の上に十分生かしていくことができるように助けてください。語られる安食先生の上にあなた豊かな油注ぎがありますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。11月を迎えました。ほんの3ヶ月ほど前ですが、こう毎日暑いと死にそうですっておっしゃった方がありましたが、その方も死なないで秋を迎えられたようで、おめでとうございます。君の名はと聞いて、多分若い方は2年前だったでしょうか、新海誠監督のあの長編アニメ映画を思い出されると思います。でも年配の方は違う君の名を思い出すんです。1950年代 NHK のラジオ放送連続ドラマ君の名はっていうのをやってたんですね。これを生で聞いた方は多分この中に約3名いらっしゃると思います。この原作者は菊田和夫さんという方です。今日はまずこの菊田さんのことを少しねお話ししたいんですけども、菊田さんが若い時貧しい学生だったんです。ある冬の雪の降る寒い日にお腹を空かせながら道を歩いてると屋台が出てました。屋台といってもね、大したものは売ってないわけですね。ご飯にこのお汁をかけたような、まあ、そんなものです。で、菊田青年はポケットの小銭をかき集めて、やっと一杯分の、まあ、お金を手にして、屋台に入って一杯のそのご飯をかき込むわけです。当然それでは十分ではない、もう一杯食べたい、でもお金がない、そういうこう菊田青年の気持ちを屋台のおじさんが察したわけですね。それでその菊田青年に一言 屋台のおじさんが言うんです。その言葉がこの青年の心に感動を与えるんです。そしてその青年は感動のあまり泣きながら帰り道をたどっていった。これは実話だそうです。本人から話されたことです。そこで皆さんに質問です。この時その屋台のおじさんは一体何と言ったでしょうか。その菊田青年がね、感動するような言葉をちょっと考え出してほしいんです。これ考えたら礼拝終わります。実はこれはですね、ある大学の先生が自分のカウンセリング講座を受講する学生たちに最初に質問する一つの問題だそうですね。で、質問された学生たちの答えは大体3つに分かれるんだそうです。最初の答えは、今日はおじさんがおごってあげるから好きなだけ食べていきなさい、こういうふうに言う。2番目のケースは、ただでおごるっていうのは学生だってプライドがあると、だから今日はお金はいらないけれども、あなたが将来ね、お金を儲けるようになったらその時は払ってちょうだい、いわゆる出世払いってやつです。ある3番目の学生のグループはこう言うそうです。いやいや、その2つは甘いと、ね、これから社会に出ていく学生なんだと、世の中は厳しいってこともちゃんと教えなきゃならない、学生さん、あなたがもう一杯食べたいの分かるけどお金がない場合はダメだよ、そう言って社会の厳しさをちゃんと教えるんだ。まあ、大体この3つに、ね、分かれる。まあ、いずれもそれぞれ、まあ、温かい言葉、温かさを含んでいる言葉だと思いますよね。でもこの言葉を聞いた菊田青年は感動してですね、涙を流して帰るでしょうか。そこまでは多分いかないね。実はその時に屋台のおじさんはこう言ったんです。学生さん、あいにく今日は朝から大雪で客が来ないんだと。すまないけれども、もう一杯手伝ってやってくんねえか、ね、お客さんが少なくてこんなに余ってしまって自分も困ってるんだと。で、私を助けるつもりでもう一杯食べてくれないか、こう言ったんだそうです、ね、通常だと、まあ、おじさんの方が高い立場にいるわけですよ、ね、でもその時おじさんはその立場を降りて、自分も困っている人、あんたも困ってるかもしれないけど私も困ってるんだ、だからお互いに助けっこしようよ、こういう立場に立ったわけですよね。そのおじさんの気持ちが菊田青年に通じたんです。だから本当に心もお腹もいっぱいになって帰ることができた。ちょうどイエス・キリストがなさったこともこれ以上のことですね、天地を作られた王の王、主の主なる方が私たちと同じような人の姿をとってこの世界にやってこられた。それだけでも大きなへりくだりです。でもそれだけじゃなくて、イエス・キリストは私たちのすべての罪を引き受けて十字架で死んでくださった。これ以上のへりくだりはない。だから私たちはイエス様の言葉に励まされたり癒されたり、あるいはイエス様ご自身に出会うときに人生が変えられていくわけです。今日の箇所にもイエス・キリストとの出会いによってもう一度人生の舞台に上がることができた、立ち上がることができた、そういう男の人の姿が出てきます。では聖書を見てください。今日のこの物語の舞台はエリコという町です。今もイスラエルに行きますとエリコというこの町があります。エリコは7000年以上前から繁栄した町です。遺跡の発掘は今日も続いています。世界で最も古く今も存在している町、これがエリコですね。実はこの地域はヨルダン川の渓谷にあって非常に塩気が多い土地なんです。だからあんまり作物はね、取れないわけですけども、でもこのエリコには豊富なこの泉が湧くんです。ですから昔からこのエリコの町には多くの人々が住み着くことができた。今日もこの泉がね、噴き出しているわけですね。それがこの物語の舞台です。で、イエス様は今エリコを通ってエルサレムに向かっていらっしゃるところです。 まさにイエス様の地上の生涯の最後の舞台がこれからエルサレムで待っている。そこで十字架という出来事が待っているわけですね。その途中で起こったことです。エリコからエルサレムまではだいたい歩いて1日ぐらいの道のりですね。で、この時は杉越の祭り、ペサハという祭りが行われていて、1年で一番多くの人々がこのエルサレムに向かう時なんです。で、イスラエルのどこにいてもですね、エルサレムに向かう時はだいたいこのエリコを通っていくわけです。だからエリコというのは交通の要所、エルサレムも人が溢れていますけど、当然巡礼者たちでこのエリコの町も人が溢れている、そういう非常に賑やかな時期に起こった出来事です。35節を見るとイエスがエリコに近づいた時と書いてありますね。つまりこの出来事はイエス様がエリコの町に近づいていかれた時に起こった出来事だ。まだエリコの町に入っていないんです。近づいた。ところがですよ、マルコの福音書の方を見ると、この記録、同じ記録がこういうふうに書いてあるんですね。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、目の見えない乞食が道端に座っていた。ルカの福音書は、この出来事はエリコに近づいた時に起こったんだ。でもマルコの福音書はいやいやエリコを出て行った時に起こったんだってこう書いてあるわけですね。まあ一見すると矛盾ですよね。で、こういう箇所を読むと聖書の記録に懐疑的な人はね、ほら見ろと、聖書は嘘ばっかりだと、こんな矛盾点がいっぱいあるじゃないか、だから聖書なんか信じるに値しないんだって、こういうふうにまるで鬼の首を取ったかのようにおっしゃる方があります。でもそれはね、その人が無知だからです。バカだからです。知らないからです。実はね、エリコの町って2つあったんです。旧約聖書の昔からずっとあった旧約のエリコの町と、このイエス様の時代のヘロデ王が自分のいわゆる何て言いますかね、別荘地みたいな町としてエリコを新しく作り直した新約のエリコの町もあったんです。この2つのエリコの間にだいたい2キロぐらいの距離があったんです。ですからこの出来事が起こったのは、古い旧約のエリコの町を出て新約のエリコの町に向かう途中で、その2キロの道のりのどこかで起こった出来事だということです。こういうことを知らないとですね、なんか矛盾のように見えますけど、少しも矛盾していないということですね。むしろこの物語が厚みを持って理解できるわけです。あ、その2つのエリコの間で起こったんだなということが、2人の聖書記者の記録によってはっきり分かってくるということです。さて、35節。1人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。目が見えない人です。当時目が見えなければ一般の職業に就くことはできません。彼が生きる術は一つしかない。それはエリコの町で物乞いをするということです。さっきも言いましたように、エリコというのは交通の要所ですから人通りが多いわけですよね。その道端に座って彼は毎日物乞いをしていた。で、イエス様と弟子たちがこの自分たちの前をこう通り過ぎて行かれるということを聞いたときに、彼は大声で叫んだんです。38節、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。彼はもうある程度イエス様に対する情報を得ていたんです。そのエリコのように人々が必ずこう通る町というのは、もう国中のいろんな情報が集まってくる時です。だからガリア地方でね、多くの人を癒された、そのナザレのイエス様が今目の前を通られる。だから彼は、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいとこう叫んだわけですね。彼は、肉体の目は見えなかったかもしれませんけど、心の目は少しずつこう見え始めていたということですね。イエス様の噂を彼も聞いていた。で、彼は何て呼んだかというと、ダビデの子イエス様。ダビデの子イエス様って呼んだんです。この時イエス様の周りにいた多くの群衆たち、あるいは宗教家たちも、あのナザレの出身のイエスという人は誰だと思いますかって聞いたら、多くの人々は、彼は教師の一人だよとかね、あるいは彼は預言者の一人だよ、せいぜいそのぐらいの認識しかなかったんです。でもなぜかこの盲人の人は、ダビデの子イエス、 こう読んだんです。意味は何かというと、旧約聖書にやがて救い主がいらっしゃる、その人はあのダビデ王の子孫からお生まれになるって予言があるわけですよね。だからイエス様に向かってダビデの子イエスということは、あなたは旧約聖書に予言されているあのダビデの子孫から生まれると言われている救い主でしょう。彼は目の前のイエスが単なる教師じゃない、単なる預言者ではない、彼は我々が待ち望んでいた救い主だってこう告白したんです。それがダビデの子イエス様って呼びかけなんですね。当時の宗教家たちとは全く違った認識です。そして当時の人々はこう考えたんです。救い主にしかできない奇跡がある。それは盲人の目を開けるということです。これは救い主が、その人が救い主である証拠だ、人々は信じていたんです。だからこの人は、あなたはメシア、救い主です。だとしたら私の目を癒すことができます。だからダビデの子イエス様、私を憐れんでください。こう叫び続けたんですね。この人は必死に叫んだんです。あなたは預言者の一人でもない、教師の一人でもない、あなたは救い主です。目を開けることのできる人です。だから私を憐れんでください。彼は必死に叫んでいます。私たちもこの歴史上のイエスという人物をどういう人だと認識するかによって私たちの人生は全く変わってきます。多くの人々はイエス、彼はキリスト教の教祖でしょう。人生の教師だよね、いいこと言ったよね。彼は聖人かもしれない、偉人かもしれない。まあ、その程度の認識だと私たちはイエス様から何か力をもらえるはずがないんです。でも私たちのようにイエスは誰ですか？はい、天地創造の偉大な神です。全知全能の神です。神が人となって私たちの世界にやってこられ、私たちの罪のために十字架で死んでくださったお方です。救い主です。それだけじゃない、三日目によみがえって今日も信じる人と共に歩んでくださる奇跡の神です。こんなふうに告白して初めて私たちはイエス様から力をもらうことができるということです。さあ、39節を見ると、先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しくダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエス様はこれから大切な御用をするためにエルサレムに向かっていらっしゃる。だから弟子たちもね、そんなことに関わってる暇はない。イエス様、先を急ぎましょう。こう言ってその男の叫びを無視しようとしたんです。でもイエス様は目の前にどんな大きな仕事が待っていても、その途中で自分を求める者の心を救ってくださる方だということです。ですからこの時もイエス様は彼の心に心を止められたんですね。この人は止められてもますます叫んだと書いてあります。このますますって言葉はですね、止められれば止められるほど大きな声でってことです。ですから最初はね、ちょっと大きな声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫んでいたんでしょう。と周りの人がうるさい、黙れって言ったらですね、声が小さくなるところからますます大きくなったんです。でまた大きな声で叫んでると、うるさい、黙れって言われるとまた大きな声になったんです。でうるさい、黙れって言われるとまた大きな声になったんです。バイバイゲームみたいですね。でしかもこの叫んだっていう言葉はね、本能的で発作的な動物的な叫びって書いてあるんです。ちょっとやってみますかねえ、もう半分こうなんか狂乱している狂気の叫びですよ。それは彼が本当に必死に叫んだってことが伝わってきますよね。なぜ彼はこれほどですね、必死に叫んだのか。それは自分がこのイエス様にこの目を癒していただくチャンスはこれが最初で最後だという、そういう緊迫感を持ったからです。このチャンスを逃がしたら自分は一生目が見えなくて乞食をしなければならない。でもこの方は私のその問題を解決してくださる唯一の方だ。そしてチャンスはこの時しかない。実際にイエス様はもう二度とエリコには戻っていらっしゃいません。この後エルサレムに向かって、そこで十字架が待っていたからですね。文字通り彼が本能的に感じた唯一の、人生にたった一回のチャンス、彼は逃したくなかったんです。必死に先に求めたんです。どうしても聞いてほしかった。こういう彼の叫びを聞いているとですね、 私たちはこんなに熱心にイエス様に何かを求めたことがあるだろうか、改めて自分自身の姿をこう見る思いがしますよね。私たちがイエス様に求めたものをまだ手にしていないとすれば、こんなふうにまだ求めていないからではないか、ね、昔アメリカでゴールドラッシュと呼ばれる時代がありました。西部で金が出る、早く行ったものの勝ちだというわけで、多くの人々が東部から西部に行こうに向かうわけです。よくテレビで西部劇の時代ですよ、ね、その時代にあるダービーという一人の青年がやっぱり一攫千金を夢見て西部にこう向かったんですね。で、途中のコロラドまで来た時に金が出る山というのが、それが売りに出てたんです。で、彼はその山を買って金の鉱脈を掘り当てようとしたんです。ほとんど全財産を売り払って買ったんです。そして妊婦を雇って掘らせたんです。ところが掘っても掘っても掘っても掘っても掘っても出てこない、ね、これは外れだと彼は判断したんです。で、諦めてほとんどただ同然で他の人に売り払ったんです。で、買った人がですね、まあ物は試しとって掘ったら1メートル下から金の大鉱脈が発見されたんです。ダービー君、残念でした。彼がもう1メートル掘る忍耐力があったら彼がそれを見つけたはずです。彼の問題は諦めるのが早すぎたということです。後でそのことを知ったダービー君は大変後悔したんです。でも彼はその後保険業界に転身し、そこで大成功を収めるんです。その教訓を生かしながらですね、人生は諦めてはならないんだ、決して諦めてはならないんだ。この男の人の叫びもそうですね。もう何としてもこのチャンスを生かしたい。私たちもそのぐらい必死にイエス様に求める必要があるのじゃないでしょうか。そして40節を見ると、イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。41節、私に何をしてほしいのですか。変な質問だと思いませんか。目の見えない人が叫んでるんですよ。ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいって。イエス様はその彼の求めが何か知らなかったんでしょうか。もちろんイエス様はご存知だったんです。ですからこの質問はその目の見えない人のための質問なんです。あなたは本当に私に何をしてほしいかはっきり自覚しなさい。目の見えない乞食の人だったら他の頼みだってあったと思いませんか。私に何をしてほしいのですか。はい、イエス様、最近身入りが少ないのでちょっとお金を多めにくださいということだってできたはずです。でも彼はそうじゃない。この目が見えること、この目が見えたら自分の力で稼げる、だからとにかくこの目が見えるようになってほしいんだ。彼は改めて自分の必要を確認し、それをイエス様に申し上げたわけですね。それで皆さんに質問します。もしイエス・キリストが今突然皆さんの目の前にお立ちになって、あなたは私に何をしてほしいのですかと聞かれたら何て答えますか。ちょっとお待ちください。ああ、特にありません。これだと悲しすぎると思いませんか。もちろん今十分満たされているというその満足感は必要かもしれません。でも考えてください。私たちが信じている方は天地創造の偉大な神です。その力にも能力にもその経済力にも限度がない方です。だいたい子どもの生活というのは親の経済力にを反映してません。世界一 お金持ちの、ね、お父さんを持っている息子が借金生活していると思いますか。ありえないですよね。私たちの天のお父様は豊かな方です。その皆さんは息子であり娘ですよ。ちゃんとお父さんの豊かさを皆さんの生活や人生は反映してますか。もしそうでないとすれば、私たちも必死に主をもっと憐れんでください。このままでは満足しません。もっと憐れんでください、もっと祝福してください、祈るべきだと思います。彼は必死に祈って、目が見えるようになることですと言いました。だから42節、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その結果、43節、その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美したと書いてあります。 ここでイエス様がその男の人に言ったのは、あなたの信仰があなたを癒したとおっしゃったんです。じゃあこの人の信仰ってどんな信仰だったんでしょうか。彼が言った言葉は、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいです。実はこの言葉の中に彼の信仰が込められているわけですよね。ナザレのイエス様、あなたは単なる教師ではない、預言者ではない、あなたは救い主、神ご自身なんだ。そしてあなたが神ならば、私を憐れむことのできるお方なんだ。彼は旧約聖書に紹介されている神様の姿をよく知ってたんです。コンコルダンスという辞典があります。それは例えば憐れみという言葉を引くとですね、聖書にその言葉が出てくる箇所がずっと全部出てくるわけです。神様は憐れみ深いというこの言葉が聖書にたくさん出てくるんです。その一部をね、ちょっと紹介しますと、例えば出エジプト記の34章の6節、主は憐れみ深く情け深い神。神様のご支出や働きを最初に紹介する言葉として、この聖書の記者モーセはね、主は憐れみ深いってことをまず挙げているんです。主は憐れみ深く情け深い。申命記の4章30節、主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず。歴代史第一21章の13節、ダビデは言った。ダビデの認識もそうです。主は憐れみ深いからです。詩編の103編4節5節、主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。詩編の119編の156節、あなたの憐れみは偉大です。イザヤ書63章の9節、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。ダニエル書の9章9節、憐れみと許しは私たちの神主にあります。神様のご性質、それは憐れみ深い。私たちを憐れんでくださるお方なんだ。だから彼はその信仰を持って、ダビデの子メシアよ、救い主よ、私を憐れんでください、あなたは憐れみに満ちた神様だから私を憐れんでください、あなたは憐れみ深い方だから私を憐れまずにはおられないでしょう、だから憐れんでください、こう言って迫ったんですね。その信仰をイエス様はご覧になったんです。お前の信仰の通りになるように、その信仰があなたを癒した。マタイの福音書の方ではこう書いてあります。20章の34節、イエスは深く憐れみ、彼の目に触れられた。するとすぐに彼は見えるようになり、イエスについていった。私たちも叫ぶ必要があるかもしれません。イエス様、憐れんでください。あなたは憐れみ豊かな神様です。もちろん十分今まで憐れみを受けてきましたが、もっと憐れみをください、もっと祝福をください。祈るべき、求めるべきだと思いますね。さらにこの男の人は目が見えるようになったら、また元の職場に戻ったんでしょうか、家族のもとに帰ったんでしょうか。いいえ、彼はこう書いてあります。神を崇めながらイエスについていった。つまりイエス様の弟子になったということです。彼は肉体の目が癒されただけじゃなくて、霊的な目も完全に癒されたんです。そしてイエス様の弟子になった、ね、彼の名前はバルテマイと書いてあります。他の福音書にね、バルテマイさん、名前が出てるってことは、後に彼が初代教会の有力なクリスチャンの一人になったということが分かりますね。彼は自分の救いの証しを、イエス様との出会いの証しをこうして聖書に残してほしいと思ったんです、肉体の目が癒されただけでなく、霊的な目も癒された。私たちももっともっとイエス様に憐れんでください、そう祈る必要があるんだと思います。お祈りしましょう。本当は叫びましょう。憐れみ深い主よ、私たちもこの男の人に負けず叫びたいのです。私を憐れんでください。救い主イエス様、憐れんでください。王の王なるお方、全能の神を憐れんでください。私たちはもっともっと憐れみを求めています。あなたの祝福を求めています。あなたが私たちのために用意された祝福はこんなものではないはずです。主よ、もっと私たちのために用意されたすべての祝福を私たちが体験できますように、どうぞ祝福してください。 今週もあなたと共に歩む日々が私たちの前に備えていることを感謝します。あなたの豊かな憐れみを経験する日々でありますように憐れんでください。イエス様、感謝します。信じます。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。